羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは坂井紫陽です。11月の末に、急いで配信をしまして、ポッドキャストの配信をしまして、そして12月の頭から、私はちょっと海外旅行に台湾の方に行ってきますよというお話をして、少しお休みしておりましたが、無事に台湾の方から帰国しております。そして帰国していろいろと仕事をして、そろそろポッドキャスト配信しようかなと思いまして、マイクの前に座っております坂井紫陽です。皆様お待たせいたしました。今日のアートの旅では、その台湾のお話をですねしたいと思うのですが、オープニングの方ではちょっとその前に違う話をお話しさせてください。アートの旅の方では、3回前ぐらいですかね、そんな雑貨店というポッドキャストメインパーソナリティの和田さんが、私の工房の方に遊びに来まして、ちょっとコラボのような形で私の工房で和田さんが陶芸体験をして、そしてあとは岐阜の街をちょっとご案内してという番組を収録させていただきました。私のアートの旅の方では2回前ですね、そんな居酒店の和田さんがやってきただったかな、そんなような番組を配信いたしました。和田さんの方でも私の工房に来て、私がかなりポンコツだったという回をですね配信しております。その和田さんからですねつい先日 LINE が来まして、その LINE の内容を見ますと、NASA の方が私にお祈りをしてほしいと書いてあるんですね。NASA? NASA? NASA の NASA ですよ。那覇じゃなくて NASA です。どういうことですか?と、詳しく聞きましたところ、NASA の方がですね、お祈りしてほしいというには、なぜかというと、先月そんな雑貨店さんとコラボさせていただきまして、で和田さんが私の工房に来て、そしてろくろ体験をしましたと。でその時に工房の中を案内したんですね。で釜場の方に案内した時に、釜の制御盤の上に、私はその日よけの神様とかの、その釜の神様とかかまどの神様とかが、いろいろ地方で見つけまして、そういったお札とかをですね買い求めているんです。そのため私の釜の制御盤の上にはですね、そういった各地の火の神様とか釜の神様がたくさんいらっしゃるんですね。お供えしてあるんです。火事になってはいけませんし、あとは無事に釜が炊けますように、良い作品が作れますようにと、そういう願いを込めまして、その私の釜の上に置いちゃうとね、燃えるとダメなので、電気の制御盤の上に、スイッチとかがある制御盤の上に神様をですねおまとめして、鎮座していらっしゃるということなんですね。置かさせていただいてまして、そのお札が結構な枚数というか、何社ぐらいあるのかな、 5社か6社かそれぐらいいらっしゃいまして、でたくさん並んでいるので、私のその釜場を見た時に、坂井さん、ここは神様渋滞してますけどいいんですかって言われたんですね。もうみんな譲り合ってますよと、たくさんいすぎじゃないですか神様、というふうに突っ込まれたんですね。その番組の様子を、NASA の方が聞かれたようで、和田さんがその NASA の方にね取材に行かれたみたいなんですけれども、その時に NASA の方に言われたそうです。和田さん聞きましたよと、陶芸の先生出ていらっしゃいましたけど、そこに釜の神様がたくさんいたでしょう、その神様に今NASA が飛ばしている探査機ですね、その探査機の部品にセラミックが使われているんですよと、そのためその部品ちゃんがうまく作動しますようにとお願いをしていただけませんかと、そのようにですね和田さんを通じて私の方にお願いの LINE が届きました。 私の工房の神様たちですね、あの窯の神様として私崇めておりますので、その神様たちになぜかNASA の小型月着陸実験機スリムちゃんのセラミックスちゃんがうまく作動しますようにとお祈りをするということですね。お願いが届きまして、衝撃の LINE が届きまして、え NASA？ はい、え、あ、NASA？ え、もうね、私もうはてなマークですよ。どういうことですかって聞いたら、まあ、あの私の、はい、釜の神様にお祈りしてほしいと冗談ですけれどもね、あのお伝えしてくださったということで、それでしたらと、わかりましたよ、私の釜の神様でよければお祈りしましょうということでですね、月面探査機のスリムちゃんが月面着陸がうまくいきますように、うまく作動しますように、搭載されているセラミックスちゃんがですね、ちゃんとお仕事を全うできますようにということで、私の釜の神様の前を通るたびに私お祈りしております。 NASA の先生方、私勝手にお祈りしておりますので、ご安心ください。はい、月面探査機の部品に使われているんですね。で、焼き物というのはですね、まあ、私が作っているのはもう食器しか作ってないんですけれども、工芸品しか作っていないんですけれども、セラミックスという言い方をすると、実はいろんな部品とか日用品とかにも使われています。例えばあの電柱とか電線についている白いあの丸い物体がありますけれども、あれは外紙と言いますね。まあ絶縁体のようなものであると思いますけれども、外紙のような工業製品であるとか、その他にも例えば、まあ、月面探査機も多分同じようなものだと思うんですけれども、車の部品にもセラミックス使われています。例えば、車の排気ガスをきれいにするフィルターなどはセラミックスを使っています。まあ、あの詳しい機構は私も車の専門家ではないので分かりませんけれども、なんか触媒のなんちゃらかんちゃらって授業で聞いたような記憶があります。はい、そういったセラミックスの部品を使っている車があったりですとか、あとはそうですね、私たちが日々目にするものですと、トイレとか洗面台とか、ああいった衛生陶器も、まあ、衛生陶器と言ってますからね、セラミックですよね。そういった形で、実は私たちの身の回りには、食器だけではない焼き物、セラミックスですね、そういったもので実は周りたくさん溢れています。その月面探査機ちゃんの部品にもセラミックスが使われているようですね。何かきっとあの重要な理由があるはずで、例えばあの粘土なので形が自由自在に、形変形させることができるので、その形の融通が効くであるとか、あとはまあ、あの原料にもよりますけれども、そのセラミックス独特の硬さが重要なのかもしれないですし、何か、はい、あの探査機に使われる理由があったんだと思います。その焼き物、セラミックの部品ですね、月面探査機のセラミックスの部品はきっと着陸のために重要な役割をしていると思われますので、釜の神様に NASA の方がお祈りしてくださいと、私和田さんを介してお願いされましたので、 NASA の方にですので、はい、あの日々ですね、釜の神様に私お祈りしております。スリムさんの部品、セラミックスちゃん頑張ってお仕事を全うしてくださいと日々お祈りしております。月面探査機のスリムちゃんですけれども、今のところとても順調に地球から月に向けて航行中だそうで、来月にも着陸するんですか、はい、ということのようなので、無事に月に着陸できますように、私もお祈りしておりますけれども、私だけではなくてですね、みんなで、日本中の皆さんでですね、祈りを捧げたいと思います。もうあの NASA の技術者の方々が、持てる技術をすべて注ぎ込んで ね、あの探査機を作って飛ばしましたら、あとは祈るだけですよね。手を離れてしまいましたので、そして祈るだけなら私たちも参加することができますので、月面の探査機ですね、無事着陸の成功をお祈りしております。はい、無事あのことづかっておりますので、私お祈りしておりますよとお伝えしておきます。重要なお知らせでした。はい、そしてですね、私実は、その釜を今現在炊いております。まあ、あの自動制御なので、もう 2,3 時間ぐらいしたら、はい、あの自動で温度がいくように、セットしてあるので、あの放置していて今喋っていても大丈夫なんですけれども、はい、実は今釜を炊いています。素焼きを焼いています。その存在雑貨店のパーソナリティの和田さんが、ろくろ体験をしていかれたその生地を焼いています。まだ素焼きなのでもう一回焼かなければいけないんですけれども、無事に釜が炊けますようにということで、お祈りしながら今日の番組を収録しております。さて今日の本編ですが、オープニングの初めにもお伝えしましたけれども、私台湾へ行っておりました。と言ってもですね、個人旅行ではなくツアーで、本当にあの大掛かりなツアーで、しかもですね、親と共に実家の親の付き添いで、はい、行きましたので、もう私はおとなしく荷物を持ってこううろうろするという、はい、そういった旅になりまして、まあね、あのバスとか電車とかで集団で回るということで、まあ、結構ね移動が長かったので、そんなに対していろいろ施設を回れたわけではありませんけれども、まあ、せっかくの海外旅行ですからね、はい、台湾行ってまいりましたので、台湾がどういう国だったのか、どういう旅行だったのか、そして私は何を見てきたのか、台湾とはどういう国であるのかということでですね、今回はアートの旅、まあアートの部分もちょっとありますが、せっかくですので台湾をお勉強する会をやりたいと思います。そうですね、存在プロジェクトに私が所属していた時も一度故宮博物院をやっておりまして、その時も、台湾のことを少しお話ししたんですが、なかなかね、歴史的に難しい位置にある国だと思いますので、私も勉強という意味で、もう一度ちゃんと調べました。今回ですね、皆さんと一緒に台湾を勉強していきたいと思います。それではそろそろ参りましょうか。台湾を知る旅へと出かけましょう。さて、今日は台湾のことをお話ししてまいります。で、私が行った土地、まあ私が行ってとても良かったなという場所をお話しするために、まずはですね、台湾の地理について少し勉強していきたいと思います。どういう土地なのかということですね、をざっくりお話ししていきたいと思います。台湾の地理ですね、まず台湾の位置なんですけれども、まあ、皆様ご存知だと思いますが、日本の、まあ、沖縄県の隣といいますかですね、一番近い島ですと日本の与那国島ですね、南西にある島ですね、日本の一番左下にある、地図でいうところの左下にある島、与那国島という島から約107キロの距離に位置しています。107キロです。そしてですね、台湾がありまして、そのさらに反対側ですね、台湾海峡という海峡を隔てて西側には中国大陸があります。台湾の西の端っこから中国大陸までの距離は150キロだそうです。ですので、なんというか日本の方が若干近いような感じですね、107キロなので、はい、でも、まあ、ちょうど真ん中あたりというか若干日本寄りに位置しています。で、日本と台湾の距離がだから一番近いところで100キロぐらいとするとですよ、 100キロです。結構近い。で、東京から考えますと、東京から熱海までおよそ100キロと思うと、結構近いなと思います。ですので、日本の一番西から台湾という距離は、東京熱海間だと思うと結構近い国、それが台湾です。私は台湾へ飛行機で行きました。まあフェリーとかでもね、行けるツアーあると思いますが、飛行機で行きました。名古屋から行きは3時間ぐらいかかりましたけれども、ほとんどがですね、日本の海上を飛んでおりました。2時間半過ぎぐらいまでは本当に日本の海上で沖縄諸島のね、北側を飛んでいるなという感じで見ていまして、でもその与那国島を過ぎたらすぐ台湾ですよ。本当に近いです。で、まあ3時間かかるので、1時間半ぐらいのその半分過ぎたなっていうところで、まだ鹿児島だったので、本当にね、近い国ですね。はい。そして、台湾はとても日本とよく似ています。その特徴の一つに、地震がとても多いという特徴があります。これはですね、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートのちょうど境界の上にあるため、そのためプレートの地震がとても多い国となっています。で、日本もね、たくさんプレートがありまして、その上のなんかアンバランスなところに立っているので、地震多いなって感じるんですけれども、台湾も多いんだそうです。そして台湾ですね、とても山が多い国、山が多い島でもあります。ですね、台湾はですね、標高3000メートルを超える高山が数多く存在しています。で、玉山山脈っていうのが、まあ、日本でいうところのアルプスみたいな感じですかね。その一番高い山、玉山は、標高3952メートルということで、もちろん富士山よりも高いです。これが台湾の最高峰ですね。4000メートル弱あります。そして富士山よりも高い山が台湾には5つもあるそうです。ということで、とても山が多い国でもあります。台湾というのはちょっと細長い形をしている国ですが、まあ、上から大きい都市が台北、台中、台南とありますね。で、その真ん中辺にある台中と南の方にある台南と、その間のあたりにですね、北回帰線というラインがあります。北回帰線というのは、まあ、夏至の時に太陽が真上に来るという、そういう位置ですかね。はい。で、それより南が熱帯というふうに分類することができます。で、その北回帰線よりも北側というのが亜熱帯気候ということで、かなり暑い国ですよね。もう、台湾の3分の1は熱帯にある。で、3分の2は亜熱帯ということなので、だいぶ暑い国です。熱々の国です。けれども、先ほど言いましたように3900メートル、まあ、3000メートルを超える山がたくさんあるということで、熱帯といえどもこの高い山の上には雪も降るそうです。ということで、かなり気候としてはですね、その熱帯から寒帯まであるという、かなり気候としては、まあ、バラエティに富んでいるかなというような印象でもあります。なんで全土全部暑いわけじゃないということですね。高い山の上は結構寒いということが言えます。なので、まあ、沖縄にね、台湾近いので、沖縄本島が、まあ、もうちょっと大きくなって、さらに富士山みたいな高い山があるというふうに捉えるといいでしょうかね。はい。というのが、まあ、ざっくりした台湾の地理となっております。さて、今回の旅行で私が訪れたのは、台湾の都市の中でも、まずは台北ですね。首都って言っていいのかな？はい。中華民国の首都です。台北ですね。まず、故宮博物院。一番大事な、博物館ですね。故宮博物院があるのが台北です。 でその他にも、台湾の歴史をこう感じられるような施設もいくつかありまして、国立中世記念堂という孫文かな紹介石さんかなあの大きい銅像があるところですとか、あとはまあ占い横丁みたいなところがある、行天宮という、商売の神様がある寺院などを観光してきました。はい。またですね、台北はですね一泊したんですけれども、こちらのツアーの目玉である、台湾で一番有名なホテルというのがありまして、それが円山大飯店というホテルです。これはものすごくなんか大きい宮廷みたいな感じのホテルでして、まあもちろん5つ星ホテルですね。で、あのまあ、台湾の祖とも言えるべき蒋介石さんという政治家の方がいらっしゃいますが、この蒋介石さんが、国賓をもてなすために作ったホテルだそうですね。もうこれ聞いただけでもすごいすごそうなホテルなんですけれども、その昔本当にできた当時はですね、そういった、まあ、セレブリティな方々しか泊まれないような、一泊何十万するとか、そういったホテルなんですけれども、今は、時代が経ちましてもう少しリーズナブルになっております。はい。まあ、あの台湾に旅行に行く方はこのホテル憧れだなという方も多いのではないでしょうか。本当にあの中国式のですね、見た目がもう宮廷を縦に伸ばしたような、はい、伝統的な形をしたホテルです。で今回はですね、私、ま、とある旅行者のツアーで行ったんですけれども、そのガイドさんがおっしゃっていたのは、台湾政府がかなり頑張って、安く泊まれるようにしたみたいなことをおっしゃっていたので、旅行支援の、基金がおそらく入っていて、それで、安く泊まれているのではないかと思いますので、いや値段を聞くとだいぶびっくりなんですけれども、本当にですねめちゃくちゃお値打ちで、はい、こちらのホテル泊まらせていただきました。いやーすごかったですね。はい、内装が素晴らしい、はい、とてもゴージャスなお気持ちになれるホテル、円山大飯店円山グランドホテルに泊まってまいりました。はい、この円山グランドホテル、今とてもお値打ちに泊まれます。で日本人がですねとても多く泊まるホテル、まあ、日本人に馴染みのある人気のあるホテルということで、日本語が喋れるスタッフもたくさんいらっしゃいました。はい、もうホテル自体が博物館のような宮廷を模したような雰囲気で、その作りも装飾品もとても見事でした。なんと言いますか、その宮廷博物館に泊まるというような、そういったイメージのホテルです、円山大飯店ですね。ただ、泊まるのはちょっと気が引けるなという方もいらっしゃるかもしれません。こちらのホテルですね、見学することもできますし、ランチだけということもできるようです。30年前も一回台湾来てるんですけれども、その時もこの円山大飯店さんありまして、見学だけ私は30年前、はい、しましたね。泊まってません。はい、多分その時もうすごい高かったと思うので、はい。そして9分というところに行ってまいりました。こちらもとてもね、日本人の皆様には人気がある観光地ではないでしょうか。9分老街と書いて9分老街と読むんですかね。はい、9分です。でこちらはなぜ人気があるかというと、スタジオジブリの、はい、千と千尋の神隠しとよく似ているということから、世界中のアニメファンから人気がある場所です。九分という町はですね、結構ね急な山根なんですけれども、そしてその、まあ、細い階段が一本町の真ん中に通っておりまして、その階段にずっとこう赤い提灯がぶら下がっているんですね。そして町の広場のようなところにもこう赤い提灯がたくさん飾ってありまして、とてもその雰囲気がノスタルジックといいますか、風光明媚なところです。そしてその山の上の方まで細い道がつながっているんですけれども、その途中途中にですね、その崖のようなところには多くの茶屋 茶店が立っています。こちらの九分というところはですね、日本統治時代に、鉱山として特に金山としてにぎわっていた重要な場所だったんですね。しかし、1971年にこちらの鉱山が閉山しまして、まあ、鉱山で働いていた人たちっていうのが、まあ、皆さんチリチリになってしまいましたので、どんどん衰退して、町自体は衰退していったんだそうですね。しかし、1989年の映画の舞台になったということで、その叙情的な雰囲気がとても素敵だということで、また観光地として注目されるようになりました。そして千と千尋の神隠しに似ているということから、日本人に、そして世界中のアニメファンにとても人気があります。しかし、宮崎駿監督のインタビューではこの9分の舞台ではないというふうに言っちゃったそうなので、ちょっとですね、台湾の方々ががっかりしたと言ってました。はい、けれども雰囲気とても似ていると思います。はい、そしてその、まあ、細い階段が結構急な階段なんですけれども、細い階段を登っていきますと、ちょうど中腹あたりにですね、茶店が一つ立っています。アーメイ茶楼という茶店が立っています。李新弁にかと書いてあーで、妹の茶楼ですね、茶の楼閣と書いてアーメイ茶楼。こちらのお茶屋さんがとてもユバーバのユヤに似ているということで、ここのお茶屋さんが一番人気がある場所です。とても観光客に人気で行列のスポットとなっています。こちらのアーメイ茶楼さんはですね、だいたいお茶のセット、中国茶セットが、1500円ぐらいでいただけるそうです。はい、私はちょっとね、集合時間もありましたので入りませんでしたけれども、常に行列している人気店が9分の真ん中ら辺にあります。そしてそのアーメイ茶楼さんからまたもう少しですね、5分ぐらいかな、階段を上りますと、9分の上の方にですね、左右に商店街が広がっています。こちらも人気の場所です。お土産物屋さんですとか、お茶屋さんですとか、キャラクターショップのようなものもありました。この中でですね、私が気になったお店があったんですけれども、9分の商店街ですね、焼き物屋さんが結構ありました。焼き物をね、仕事にしていますので、やっぱりですね、外国に行っても焼き物に目が行っちゃうんですね。焼き物屋さんが結構ありました。でさらにその商店街をですね、山に登る形で、商店街左右に広がってますので、その右側に折れまして、商店街を奥までまっすぐ進みますと、展望台のような場所があります。ちょっと開けていてね、展望台のような場所がありました。そこから9分の街をですね、見渡すことができます。でそこからね、やはり9分、私夜に行きましたので、夜景がとても美しかったです。で、まあ、結構ですね、その商店街のところまで歩くと結構大変なんですけれども、足に自信のある方はぜひ上を目指して歩いてみてください。さらにもう一つですね、9分おすすめスポットですが、階段に戻りまして、商店街戻りまして、階段、まっすぐの階段まで戻ります。そうしますとですね、さらにその階段を上に登りますと、行き止まりが小学校になっています。その小学校の前に芋園という、これ芋園でいいのかな、読み方は、芋園というですね、芋団子屋さんがあります。もう本当ですね、いろんな多国籍の方々が行列を作っていたんですけれども、芋団子屋さんがとても美味しいということで有名です。で私もですね、親とこう散々山を登って芋団子屋さんにたどり着いたんですけれども、結構並んでいたので、まあ諦めたんですね。そうしましたら、まあ9分でその日は夕ご飯だったんですけれども、夕ご飯のデザートでここの芋団子屋さんの芋団子が出てきました。ということで、ちょっと3粒ぐらいですけれども、ちょっと食べました。はい、とても美味しかったです。芋団子、なんかね、芋の団子っていうとパサパサしたようなイメージなんですけれども、 ちょっと固めのわらび餅のような食感でした。でこのわらび餅のような食感の芋団子に蜜がかかってますね。なんか甘蜂蜜みたいな蜜じゃなくってなんかきび砂糖の蜜みたいなですね、ちょっと茶色っぽいとろっとしたような、はい、甘さは控えめの蜜がかかっていまして、もうねすごく素朴で美味しかったです。9分の芋団子ですね、階段の一番上にあるお店なんですけれども、とてもおすすめです。美味しかったです。はい、ということで、商店街の奥の展望台と芋団子をおすすめ、個人的におすすめしたいと思います。で9分という場所はですね、台北から車で1時間ぐらいのところにあります。しかもですね、かなり、高い山の上にありますので、台北ですね、一番まあ北の方の町なんですけれども、そこからさらに山の上に登りますので、ここ結構寒いです。はい、夜に私行きましたけれども、今でも、天気予報を見ますと、最低気温が一桁まで下がりますね。亜熱帯の台湾ですけれども、はい、最低気温が一桁まで下がりますので、ここだけはですね、日本の気候と同じような、服装が必要かもしれません。台湾に行ったら半袖だけでいいかなって私も思ってたんですけれども、ここは長袖が必要でしたので、9分行かれる方はお気をつけください。じゃあここまでですね、北の方の観光地をちょっとご紹介しました。台北と9分のお話をしましたけれども、台湾の真ん中辺にも行ってみましょう。台湾の真ん中あたり、まあ台中に泊まったんですけれども、台中はですねあんまり観光しませんで、そこからですねまた山の方へ行きました。日月潭というところに行きました。ここで観光したのは日月潭と文武廟というところに行きました。日月潭というところはですね、湖なんですけれども、大きな湖なんですね、の名前を日月潭と言います。ここはですね、台湾の箱根のような場所です。日月潭という湖は台湾で最も大きな湖だそうです。ダム湖を除いて、はい、台湾で最も大きな湖なんだそうです。で、ここから見る月は台湾8景と呼ばれている美しい場所となっています。で、まあ、湖の南の端っこから見える風景というのは箱根にとてもよく似ていると言われています。そして、その日月潭という大きな湖のほとりに立っているのが文武廟というお寺です。こちらはですね3つ寺院が連なっている形になっていまして、手前2つがお寺、そして一番奥が孔子廟となっています。とてもですね極彩色、そして荘厳な雰囲気のお寺です。こちらの文武廟もすごく雰囲気が良かったんですけれども、絵馬のようなものがたくさんぶら下がっていたのが印象的でした。形はですね、風鈴のような形をしています。金色の風鈴のような形で、でその風鈴の下側の帯のようなところにお願い事を書いて吊るします。ね、その金色の風鈴がたくさんそのお寺にぶら下がっていて、風にその帯がなびいてパタパタして、すごく綺麗な雰囲気でしたね。もうこの文武廟さん、雰囲気がとても素晴らしかったです。ですのでこの日月潭という場所は、まあ湖が箱根の芦ノ湖にあたるならば、文武廟はその箱根神社のようなものに近いかなと思います。で、周りにもですねたくさんリゾートホテルがたくさん建っていたので、本当に箱根のような観光地となっています。そしてこの日月潭のあたりはですね、翡翠の産地なんですね。翡翠の産地ということで、こちらの日月潭のお土産物屋さんでは翡翠のアクセサリーが売っていました。翡翠と聞くとちょっと高そうですが、こちらのお土産物屋さんでは、お寺にあるお土産物屋さんなので、そんなにぼったくりじゃない、 結構ですね、リーズナブルだったんですね。私はこちらで翡翠のブレスレットを購入いたしました。300台湾ドルで買ったので、300ドルはですね、だいたい1500円です。お値打ちだと思いませんか？実はですね、お値打ちかどうか分かんなかったので、今日、日本にある石屋さんに行ってね、ちょっと値段を見てきたんですけれども、とてもじゃありませんけれども、翡翠のブレスレット1500円なんかで買えません。いやこれはね本当にお値打ちないい買い物をしたと思います。お土産物屋さん、お寺にあるお土産物屋さんですからね、そういう偽物ではないと思います。で、一応買った後にですね、ガイドさんに見てもらったところ、あ、これは本物ですね、本物ですけど安いですねって言われました。はい。なので色がね、薄いと安いそうなんですけれども、この色が良かったのでこれを買ったんですが、安いですねって言われたんで、安いけど本物だそうです。はい。お値打ちに買えました。翡翠ね、日本だと結構します。で、台湾はですね、翡翠ですとか、大理石とかのその石がたくさん取れる土地なんだそうです。産地だったので、だいぶ安く買えたのではないかと思います。すごくいい雰囲気でしたので、日月潭と文武廟、おすすめでございます。ぜひ立ち寄ってみてください。さて、じゃあ台中のあたりに行きましたので、今度台南の方ですね、南の方へと参りましょう。私はですね、高雄という都市に行きました。高雄山の高雄ではなく、高いにオスと書いて、オスメスのオスですね、高いにオスと書いて高尾ですね。で、先ほども言いましたけれども、台中の南は、北海気線の下ということで熱帯です。高尾はですね、気温が、最高気温この日は27度もありまして、とてもとても暑い場所です。そして高尾という場所はですね、暑いところなんですけれども、台湾最大の港がある場所です。そして町の中を運河が流れています。こういうことからですね、町の周りには工業地帯が広がっています。南の方にある工業都市、そして港町ということで、日本でいうところの九州福岡あたりをイメージされると良いかと思います。本当にだいぶ都会でしたね。私が泊まったホテルは1階にルイ・ヴィトンが入ってて、百貨店併設のホテルだったんですけれども、すごい高層ビルがいっぱいあるような場所でした。高尾という町に行ってきました。そして高尾という場所はですね、観光地としてとても有名です。蓮池と書いて蓮池潭。そしてその蓮池潭のところにある龍虎島という、龍と虎の塔ですね、というところが高尾の観光では一番メジャーな場所です。蓮池と書いて蓮池潭なんですけれども、蓮の池と書くだけあってですね、蓮の花が生い茂っている湖、そしてその周囲には極彩色の建物、お寺が立ち並んでいます。ということから、私が行った時はですね、冬だったのでハスの花なんて一輪も咲いてなかったんですけれども、多分夏に行くと、はい、ハスの花がたくさん咲いているのではないかと思います。はい、といったことから、とても写真映えするスポットとなっています。そしてですね、周りに寺院がたくさんあるんですけれども、その中でも一番有名なのが龍虎島です。こちらがですね、パワースポットとして有名です。竜と虎のモニュメントが塔にくっついてるんですけれども、口が開いてまして、竜の口から入って、で虎の口から出るとご利益がある、厄払いできるというふうに言われています。そしてその竜と虎のいるところはですね、塔が立ってまして、2つ塔が立ってまして、ツインタワーになってますね。で、7階建ての塔になってるんですけれども、その塔の上も展望台になっていて、その湖を一望できるという場所になっています。はい、ここですね、 高尾のレンチタン、そして龍骨湯、とても有名な観光スポットです。ですが、まず現在、虎と龍、改装中です。見れませんでした。見れはするんだ。見れましたけど、まあ、はい、シートに覆われた状態の龍と虎になってます。そしてちょっとですね、まあ、遊園地っぽい感じです。はい。まあそんな感じの。はい。まあでも、とってもご利益がある場所だそうですね。はい。台湾の南の都市高雄のレンチタンとして龍骨湯がとてもメジャーな観光地となっています。こちらに行ってまいりました。で、私がですね、高尾でもう一つおすすめしたいのが、こちらはアートのスポットです。やっとアートの旅っぽくなってきました。美麗島という場所があります。この美麗島というところに駅がありまして、この駅の中がですね、アートのスポットなんですね。美麗島駅の中、こちらは地下鉄なんですけれども、地下鉄の駅の、中央の天井がステンドグラスになっています。ステンドグラスの作品の名前は、ザ・ドーム・オブ・ライトという名前の作品です。こちらのステンドグラスですね、午後5時より点灯されますので、夜見ると光が透けてとても美しい、このパブリックアートを見ることができます。ザ・ドーム・オブ・ライトという作品ですね。こちらを作ったのは、ナルキッソス・クアリアータさんというイタリア人のガラスのアーティストの方です。この方はですね、結構そうですね、ローマとかサンフランシスコとかの、教会のステンドグラスをかなり手掛けている方のようです。こちらのステンドグラスは2008年に誕生しました。で、ステンドグラスの内容というのがちょっとですね、難解で、まあ、どうなんか人間とかも書かれてるし、人間とかもなんかこう楽しそうな感じじゃない感じで書かれてますし、まあ太陽とか、まあ自然現象のようなものを表現しているのかなという感じですが、まあなかなかその激動の台湾のようなものを表現している作品なのかなという印象です。はい、このすごく大きい作品なんですけれども、どれぐらいあるんだろうな、25メートルプールぐらいは入りそうな、はい、大きな作品となっています。ザ・ドーム・オブ・ライトという作品ですね。こちら、とても美しいのでおすすめです。美麗島駅の、地下鉄の駅の、改札の前にある作品です。さらにですね、この美麗島駅なんですけれども、出入り口もガラスのピラミッドのような形状になっています。こちらもですね、面白い作品だなと思ったんですけれども、こちらですね、美麗島駅の入り口のピラミッドは、日本の建築家高松伸さんの作品だそうです。ですので、入り口もかっこいいですし、中のステンドグラスはイタリア人の方の作品ですね。こちらも素晴らしいということで、高尾の美麗島駅、とても美しい場所でございました。こちら、ぜひ、高尾に行かれる方はですね、ぜひ、行ってみていただきたいスポットです。夜に行ってほしいですね。はい、ライトアップされているので、ぜひ行ってみてください。ということで、北から南へちょっと巡ってまいりました。台湾は台北、そして台中からの日月潭、台南近くの高尾ということで、台湾の西海岸をずっと辿っていきました。さらにはですね、この高尾というところから、台北に向けて新幹線が走っていますので、台湾の人口の中心、そして商業の中心はこの西海岸にあると言えると思います。今日は台湾の地理を前半でやっておりますので、台湾はですね、東側もあるんですけれども、東側はどうなっているかと言いますと、東側はですね、自然が豊かな場所のようです。例えば、 先ほどその石がたくさん採れると言いましたが、大理石の産地が、東側の海岸、北側の東側の方の海岸の方にあったりですとか、あとはですね、台湾の東側の真ん中あたりはですね、とても海岸線が美しいということをガイドさんが言っていましたので、その台湾の自然を感じるには台湾の東側が良いということのようです。たくさんお買い物とかするなら西側、自然で遊ぶなら東側ということのようです。その他ですね、台湾は温泉も有名です。実はですね、台湾には加賀屋さんがあるんです。加賀屋さん、ご存知でしょうか。金沢の和倉温泉にある最大の温泉旅館ですね、加賀屋さん。こちらの加賀屋さんが台湾に支店を作っております。ラジウム加賀屋インターナショナルホテルというホテルですね。実は台北には、台湾の台北には、ラジウム温泉があるんです。こちらですね、台湾の北東温泉というところですね、北の投げると書いて北東温泉ですが、こちらラジウム温泉です。実はですね、こちらかつて昭和天皇が皇太子だった時に台湾へいらっしゃいました。その時に、台北のですね、円山ホテル、私が泊まったホテルですけれども、こちら、皇太子様にお部屋を取っていたんですけれども、こちらに泊まらずにラジウム温泉の方が気に入ってしまって、何とも入り浸っていたというふうに言われています。そういったことから、ここの温泉街も開発したのは日本人の方だったようですね。日本人の平田さんという方が温泉旅館を初めて作りまして、天狗庵というところを初めて作りまして、そのことから台湾の温泉文化が発展し始めたんだそうです。そしてこの初めてできた温泉旅館天狗庵の後を加賀屋さんが買い取りまして、平成22年に台湾北東温泉にラジウム加賀屋インターナショナルホテルさんを開業されたそうです。北東温泉、こちらはですね、台北の市街地から、北へ10キロぐらい行ったところにある温泉街です。で、10キロなら結構近いですね。電車で30分ぐらいで行けるそうです。で、私は今回行きませんでしたけれども、次に台湾台北行くときはですね、台北市街のホテルに泊まるのもいいですけれども、こちらの北東温泉に泊まるのもいいなと思ってしまいました。絶対いいですよね。この夜はラジウム温泉に浸かって、そして昼間は故宮博物園へ見学に行くという、なかなか贅沢な旅になるんじゃないかと思いました。今回はかなり駆け足で台湾を北から南へと移動した旅だったんですけれども、次回以降はですね、温泉とアートの旅を楽しみたいと思っております。ということで、ざっくりですね、台湾の地理とともにご紹介してまいりました。とても近い外国、もしかしたら沖縄へ行くのと同じぐらいの感覚で台湾へ行けてしまいますので、ぜひ台湾旅行気になった方は今回のですね、私の旅先、ぜひ参考にしてみてください。羊のラジオアートの旅をお聞きいただきましてありがとうございます。今回本編が大変長くなりましたので、一旦ここで中断させていただきます。そして中継ぎといたしまして、私が台中のホテルからコンビニへ、フェイスマスクを買いに行くという音声をおまけ音声でつけたいと思います。それでは、後編の更新まで今しばらくお待ちください。坂井紫央でした。
羊のラジオアートの旅をお聞きの皆様、おはようございます。酒井です。私は今、台湾の台中という町に来ております。比較的駅の近くのホテルに本日泊まりまして、現在の時刻は朝の6時過ぎということで、日本時間ですと7時過ぎなんですけれども、ちょっと朝ごはんまでまだ時間があるので、ホテルの周りをちょっとですねぐるっとしてみたいと思います。台湾今、現地時刻6時過ぎなんですけれども、やっと空が白み始めたなという感じで、やはり台湾も冬なんですね。ちょっと、日の出が遅い感じがします。で、台中という町は、まあ、台湾の真ん中あたりにある町なんですけれども、なんかホテルの近くにですね夜市があったみたいです。もう朝なのでね、夜市はやってないんですけれども、ちょっとそっちの方へ歩いて行ってみようかなと思います。まあできればコンビニに寄るぐらいで、はい、そうですね、コンビニに行こうかな。ちょっと夜市の跡を見つつという感じで行きたいと思います。まだね朝早いので、あーでもバスがもういてますね。あれはきっと市バス、200系統市バスが今走っていきました。台中の街はすごくバス停がなんというか近未来的な形をしていまして、今ちょっとピーピーピーピー言っていたのはバスが止まる音ですね。で、中心地の方に行きますとですね、バス停がちょっと近未来的な形をしていまして、なんかこうドーム状になっているんですね。それがすごく特徴的だなと思いました。これが台中だけの特徴なのか、台湾全体的にそういう形を、取り入れているのかっていうのはわからないんですけれども、コンビニがありますね。なんか赤い看板のコンビニがあります。ジョン・シャオロード222。なんかね、漢字だけではなくこうピーニンが書いてくれてると読み方もわかるんですけれども、そうでないとちょっとわからない。あ、この辺が夜市かなという感じですね。あの屋台が、はいはい、並んでますね。屋台の側だけ今あって、中には誰もいないという感じのですね道が、はい、広がっています。そっかそっか、屋台は毎日片付けるんじゃなくて出しっぱなしなんですね。なんか下に台車とかついてるんですけど、特に、はい、片付けないということが分かりました。おお、すごい、あ、いっぱい屋台ありますね。ただ何もないですね。へー、面白いですね。あ、そして今少し対向車線側に歩いてきたんですけれども、比較的私の感覚で申し訳ないんですけれども、信号変わるの早い気がします。はい、あ、じゃあ何のお店があるのか。あ、これはね、冷凍ピザって書いてありますね。ピザ屋さんがあります。どうも全然読めない。熊屋ゆぽう、あ、なるほど、肉まん屋さんですね。これは大腸で包んだやつだから、これはウインナー屋さんでしょうか。あ、そしてピザの、はい、食べかすが床に散らばっています。あ、なるほど、やっぱりだからご飯屋さんの屋台が多いんですね。すごいノスタルジックな雰囲気に包まれています。はい、そして ってまだまだ歩いていきますが、あ、結構ね、あのゲームセンタークレーンゲーム屋さんがねあるんですね。結構どうかな、10畳ぐらいのお店なんですけれども、結構いろんな、まだあの街的には3つぐらいの街に行ったんですが、クレーンゲーム屋さんをね結構見かけます。あのキャラクターものが台湾の方お好きなのかもしれません。あ、いっぱい、はい、食べ物屋さんがあります。そして、私の前方にはセブンイレブンが見えてきました。もう安心のセブンイレブンですねやっぱりセブンイレブンと、あ、そうそう、で台湾はねセブンイレブンとファミリーマートがやっぱり多いのは何でしょうか、はい、この明かりを見るととても安心します。あ、これはソフトクリーム屋さんですね。すごく大きな店構えでソフトクリームがのソフトクリームの看板が出ていて、なんか猫ちゃんの、あ、猫ちゃんの像が立ってますね。中高夜市歓迎って書いてある、歓迎2って書いてあるので、これがこの夜市のキャラクターなのかもしれません。ちょっと写真に撮っておこうかな。はい、とてもなんだか目が離せないような、お目目がクリッとした猫ちゃんの像が立っています。おお、すごい化石祭、華々しい自転車、三輪車が撮って、あ、なんか落ちたな、大丈夫かな、おばちゃんが化石さんの自転車が通っていきましたが、何か段ボールのようなものを落としましたいやー、すごい、まあ、ここは中国ではないんですけれども、やはり中国味をとても感じます。あ、雨降ってきちゃったからちょっとセブンイレブンに、はい、急ぎ入りたいと思います。ちょっとスコールっぽくなっちゃったのでコンビニへ駆け込みます。ちょっとコンビニに入りたいと思います。さて、フェイスパックのようなものをコンビニで買いまして、ちょっと外に出たんですが、雨が降ってますね。うーん、夜市がちょっと屋根があるから、いや、屋根伝いに帰れますでしょうか。ちょっと小走りで帰りたいと思います。 iPhone の水濡れが心配ですがはい、コンビニでちょっとフェイスパックのようなものを買いました。もう読めませんでしたけれども、おそらく熱冷えピタの隣になんか美人なんちゃらって書いてあったので、おそらくフェイスパックだと思います。はあ、ね、まあ漢字なのでなんとなくはわかるんですけど、なんとなくしかわからない。あ、そして今あの UFO キャッチャー屋さんの前に着きましたね。 UFO キャッチャーの BGM が聞こえています。すごくキャラクターグッズがいっぱいあって、クレヨンしんちゃんがいるな、あとは知らないキャラクターものがあります。おはようございます。エコバッグも持ってこなかったので、手にフェイスパックを持って歩いています。これは何だろう、お肉、肉鍋屋さんかな。チーズがかかってとっても美味しそうですが、閉まっています。夜市なので。この屋根に当たる雨の音が響いているので、どれだけ雨が降っているかがお分かりいただけるかと思います。結構降っています。まあ、でも夜市の屋根が、ね、結構日差しが出ているので助かりました。なんだろう、コーン屋さん、コーンの何かでしょうか。何屋さんかはほぼ分かりませんね。あ、パオーズかな、何かの、はい、天津のようなお店であったり、あ、しゃぶしゃぶって書いてある、これは日本語がありました。あとスイカ汁って書いてあるので、何かそういうフルーツの、あ、もうスイカの絵柄ですね、これは。 スイカジュース屋さんっぽい、しゃぶしゃぶ屋さんとスイカジュース屋さんは分かりました。結構ね、あ、これはオレンジジュース、搾りたてオレンジジュース屋さんっぽい感じですね。結構ね、台湾は今ゴミ削減を目指していて、こうエコバッグを持ち歩かないとダメみたいなんですね。袋をくれないです。で、今セブンイレブンさんでお買い物して、店員さんに何か話しかけられたんですけれども、おそらく袋有料ですけれどもつけますかってつけられ言われたんですね。でもなんて返せばいいかわからなかったので、ごめんなさい、私日本人なのでって言ったら、あーって、ブチブチブチリーフェンレンって言ったら、あーって言われて、そのまま商品を渡してくれました。多分ね、お金のやり取りとかめんどくさかったからだと思います。さあ、最初の交差点に戻ってきました。青信号なんで渡ります。いや、ここは屋根がないので走って渡ります。バイクが信号無視をしていきました。はい、結構降ってるぞ、結構雨降ってるぞ。さあ、あ、でも結構ね、なんか商店街のような感じになっていて、日差しがありましたね。助かりました。ホテルまでは屋根が続いていそうです。いや、これとっても大事ですね。で、台湾というのは冬は雨が多いみたいなんですね。水が少ない島だということですが、結構降っているので今日は珍しいのかもしれません。あ、ゲームセンター、なんかこう古い感じの、ピンボールとかがのあるようなゲームセンターがあり、そしてホテルの隣にもまだセブンイレブンがありますね。セブンイレブンさんを通り抜けてホテルへ帰ってきました。はい、いやー、まさか雨に降られるとは思っておらず、ちょっと短めになってしまいましたけれども、台湾旅行まだまだ続きます。どんな街に行けるのか、ぜひまた撮れたら聞いてみてください。それでは。